勝利を果実に結実させる。私はよく、講演などの場で、仕事とは何か、と問うことがあるのですが、こう言うと、よく、営業の方は、取ってきた仕事をするのは当たり前、仕事は取ってくるまでが仕事だと言いますが、それは仕事ではないんですね。同様に、現場の方は、俺たちが良い仕事をしているから依頼が来る、良い仕事をすることが仕事だと言いますが、それも仕事ではありません。仕事とは、仕事を取ってきて、仕事をして、代金を回収するまでが仕事なんです。それがなければ、ボランティアであって仕事ではないんですね。この点で、かつて、ナポレオンを評して、彼がやったことは多くの人を殺して、国を小さくして、時代に申し送っただけ、と言った人がいましたが、つまり、戦争に勝つということと、その後の勝利の果実は、必ずしも、漏れなくついてくるグリコのおまけではないということです。ただ、ナポレオンも何もまず戦争ありきだったわけではなく、列強との共存も模索していたようですが、列強の側に革命の排除という目的があった以上、難しかったかとは思います。が、それでも、そこを突破できる、その道に長けた人材がいなかったわけではないんですよ。吉田茂は終戦直後、戦争に負けて外交で勝った歴史がある、と言ったと言いますが、その最たるものこそがフランスの外相、タレーランでしょう。タレーランは、ナポレオンを裏切った陰謀家として、あまり評判はよろしくないようですが、その外交手腕は見事で、ナポレオン失脚後の講和会議に、裁かれる側の代表として参加しながらも、戦勝国間の利害対立につけ込み、巧妙に立ち回って、いつの間にか、裁かれる側から、ただの会議参加国になっていたとか、もし、事業者が八方塞がりに追い込まれたとき、商品の側でこの状況を突破してくれれば、こんなにありがたいことはないですよね。この点で、女優、南野陽子はデビュー直後、マネージャーの努力も虚しく、なかなか売れなかったそうですが、突破口を開いたのは彼女自身で、自分で営業に回って仕事を取ってきたそうです。マネージャーからすれば、ありがたい、って話ですよね。その意味では、もし、ナポレオンとタレーランが部下と上司の関係ではなく、共同経営者だったなら、その後の展開は変わってきたかもしれません。ただ、前漢の名将、漢信、日本の源義経などもそうですが、こういう軍事的天才というのは、目の前で自分がやった仕事の成果が見えるからか、ものすごく気ぐらいが高いんですね。自分が誰かと対等に組んで仕事をするなどというのは、到底許せる話ではなかったでしょうが。